人の働きを通して私たち一人一人がキリストの弟子となるっていうのはどういうことなのかということについて一緒に、分かち合っているわけですよね。このここに書かれてある人たちのように私たちもキリストを大胆に明かしていきたいんだということを見習いたいわけです。ですから、今週も私たち、どこかで、1週間一人でもいいので、福音を語りたいと願って祈り、そして伝えるものであってください。ずっと使徒の働きを聞いてふんふんと思っていると恵みは本当に私たちの前からこぼれ落ちるようなことになると思います。この福音を語る恵みを今分かち合っているわけですから、どうぞこの1週間ですね、イエス様のことを知らない人に一人でもいいですから、どうぞ私たち、どうぞイエス様を信じてみてくださいというワードが一つも出なかったら悔い改めをしないといけないなと思いながら、今週1週間、来週1週間、本当に主イエス様を信じてください、もしくは主から離れている人に主の御前に一緒に集っていきましょうね、とこういう分かち合いをしたいと願っているんですよ。この人にですね、あなたはキリストの証人です、ご挨拶をしましょう。あなたはキリストの証人です、あなたはキリストの証人です。もうこのようにですね、毎週毎週ですね、イエス様を伝える喜びを分かち合ってるんですから、私たちは、また1週間ずっとふんふん喜んでまた来るのではなく、やはり主を述べ伝える実践、実体験、これを持って分かち合っていきたいと思います。その実体験の中に私たちの状況がいいとか絶好調だとか経済状況がいいとか悪いとかは関係ありません。そういう話を今日します。ですから、あなたが病気であっても主は素晴らしいと告白し、あなたが貧乏であっても主は素晴らしいと言い、あなたが富んでいても、あなたが全て成功していても自分のおかげではなくて主は素晴らしいという、皆さんお一人一人で会っていただきたいと願います。今日はそのことを分かち合います。さあ、今までの話の中でイエス・キリストは罪からの救いと永遠の命の希望があるんだという、この希望はエルサレムのユダヤ社会を超えて異邦人の社会まで行って、ローマとかいうギリシア人の社会、異邦人の社会までどんどんどんどん素晴らしいからこそ広がっていったわけですね。とどめることができませんでした。ヨーロッパまで達しましたが、パウロたちはそのことをですね、3回もですね、宣教旅行をして巡回をしながらそれを伝えてきたんだということなんですね。福音という希望を伝えてきました。そして、しかしこの福音が広まっていくと、ユダヤ人以外の異邦人もたくさんイエス様を信じるようになりました。そこで、やはりですね、新しい人たちが入ってくると文化的やまた風習的または聖書理解の誤解、未熟さ、こういうことから、このクリスチャン同士の圧力、異邦人と特にユダヤ人たちの中に圧力が生じてくる、まあ、戦いが生じてくる、こういうようなことが起こりました。でこのことに対して、パウロ自身もそうですし、エルサレムの長老たちもそれぞれクリスチャンが一致していかなきゃいけないですよねっていう思いの中で、それぞれに主に示されてできることをしていました。エルサレムの長老たちはおかしかったわけではなくて、エルサレムの長老たちも一致を求めて、そして働いていたんだということを理解することができます。また、クリスチャン同士だけの異邦人と、このユダヤ人とそれ以外の人々、風習が全く違う、その一致が求めていただけではなくて、ノンクリスチャンのユダヤ人たちにも不必要な誤解を与えないように努力しているわけですね。福音のためには、この別に立法、ユダヤ人が立法を守ること自体が別に悪いことではないし、それを破りなさいと進めているわけでもないので、そのユダヤ人の慣習を全部破壊していくということではないんだよということを誤解なくように伝えていくように努力しています。しかし、このようなことを人がしたとしたとしても、あらかじめ聖霊様が示されていたその方向性というものを人の力で何かねじ曲げて変えていくということにはならないわけです。まるで私たちが占いで、この凶が出ましたとか大凶が出ましたと、何か別のことをすればそれが吉になりますよ、大吉になりますよと、そういうようなお話ではなくてですね、聖霊様から示されて強く示された ことはそこを通っていくことになりますと。しかしその中で主と共に歩むのであるならば、主はもっと素晴らしい、私たちの考えを超える素晴らしいことをなさってくださるんだということを私たちは今日覚えていきたいわけなんですね。結局パウロ自身は聖霊様が示されていたように捕まり、大変な状況に置かれるわけなんですが、不思議なことに聖霊様にさらに示されていたように、パウロがローマに行くことになるきっかけがそのことから生まれてきます。今日はこれらのことを通して、どのような状況の中でも主の計画は皆様にあり、それは進み、その計画によってより多くの人が主イエスを信じ救われ、それが周り巡り巡って私たちのためにもなっていることなんだということを一緒に分かち合っていきたいと思います。3つのお話をしたいと思います。1番目です。神様は救いのためにあえて苦しみの中を通らせることがあります。神様は救いのために苦しみを通らせることがあるんだということなんですね。これは人々が気づくためですね。今日の本文の21章の27節から、今日は始まっているわけなんですけれども、少し、29節まで、牧師がお読みしますので、皆さんの聖書の御言葉に、目を向けていただければいいかなと思います。ところがその7日の期間が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して、彼に手をかけ、こう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と立法とこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上、ギリシア人を宮の中に連れ込んで、この聖なる神聖な場所を怪我しています。彼らはエペソ人のトロフィモが町でパウロと一緒にいるのを以前見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのである、とこう書いてあるわけですね。パウロはエルサレムに戻ってきたわけです。今はエルサレムのユダヤのこのユダヤ教のど真ん中にいるわけなんですけれども、パウロとエルサレムの教会の長老、イエスを信じる人々は、ユダヤ人以外のこの救いに対して、文化的に受け入れにくいこのユダヤ人の社会がありますね。こう異邦人を受け入れにくいその社会、この歴史があるわけなんですけれども、そこに、イエス様の救いはユダヤ人にもちゃんとあるんだよということで、誤解を与えないために、イエスを知らないユダヤ人たちがイエスを受け入れにくくなる不必要なつまずきを取り除くために、行動を起こしていました。でその行動というのは、パウロ自身もユダヤ人ですね。ですからパウロ自身が積極的に律法を破壊していっているのではなくて、もう律法によって救われるという教え自体がおかしくて、これは律法を完成させるのはまさにイエスであって、イエスを信じることによって救われるんだということ。ですから異邦人に、この永遠にこう救われない方法を教えるのではなくて、救われる方法をちゃんと教えてい、くんだと。ただユダヤ人が与えられている祝福のこのやり方自体を否定するわけではないんだということでですね、このしっかりと誤解を与えないようにするために、この旧約聖書に記されている律法にパウロ自身が従って、ユダヤ人同士の交わりができるように、それを妨げないように、長老たちのこの、進め進言、アドバイスに従ってですね、このユダヤ人のこの律法に従った、やり方を丁寧に進めていたわけなんですね。それがいわゆるその7日の期間が終わろうとしていた時ということなんです。つまりパウロは純粋にまさにユダヤ人的な行動を起こしていたわけです。ですから事実としてはパウロは本当にユダヤ人として守るべきこと、神殿が言っているようなことにもしっかりと従っていたというのが事実なんですね。ところが一方で、このことに対して冤罪がかかってくるわけですね。この28節にあったように、28節29節にあったように、エペソ人つまり異邦人、この 人が一緒にいたと、街中を歩いていた。これ自体が、一緒にいること自体嫌う人もいるんですけれども、この異邦人を神殿に無理やり連れ込んだんだというような、全く根も葉もない、話をしてくるようになってしまいました。それは街を歩いていただけで神殿に入っているところを見たこともないのに、それは勝手に、話を捏造して、パウロは結局騒動に巻き込まれていくということなんですね。でパウロがこのように律法に従った目的は福音を伝えるため、また福音からつまずく者が起こらないようにするため、まさにイエス・キリストの救いのためのすべての一連の行動なんです。パウロはユダヤ人、もしパウロがギリシア人であったならばこのことは絶対に従わなかったと思いますけれども、パウロはユダヤ人でもありましたから、ユダヤ人が旧約聖書に書かれている約束を守ることに何の障害があるでしょうかという話なんです。でもすべてはやっぱりイエス・キリストの福音を知るためにっていう、この目的が一貫してあるわけなんですね。しかしですね、一方でですね、これが直接的にパウロがエルサレムで囚われないようにするべきことのためにしたわけじゃないです。パウロは自分が捕まらないように難を避けるためにわざわざ、このユダヤ人の慣習を守ったんじゃないんですね。目的は福音を伝えるため、にしたんです。ですからこれを難を逃れるためだと考えるとおかしいことです。これは避けることができません。実際にパウロはその律法無視でバンバンバンバン福音を語っていたのかということではなく、実際に福音を語りつつもユダヤ人の律法に従っていたわけですよ。したわけなのにもかかわらず訴えられるのはユダヤ人から訴えられるんです。つまり彼らの言い分を聞いているのにもかかわらず捕まえられる。つまりこれはどういうことなのかって言ったら、そこの中には私たちの理解を超えた神様の深いご計画があるんだということを理解していかなければいけません。神様はあえてこのことを通してもっと多くの人たちが神様の愛を知っていくことになるんだというご計画があるわけです。引き続き21章の30節から36節を見てみると、このように書いてありますね。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出した。すると直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちを率いて、彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見て、パウロを撃つのをやめた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、2本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はそれぞれ違ったことを騒ぎ続けていた。千人隊長は騒がしくて確かなことが分からなかったので、パウロを兵営に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の民衆が殺してしまえと叫びながらついてきたからである。とこういう混乱状態、騒乱状態になっていったんだということが記されている。パウロは実際に捕まってしまいました。パウロはユダヤ人の慣習に従わなかったから捕まったんじゃなくて、従ったのにも捕まっていきます。これにはやっぱり神様の不思議な計画があるんですね。このパウロがこの巻き込まれた騒動の裏には、異邦人に対するユダヤ人のヒステリックな反応があります。この論理的で神学的でちゃんとしている根拠がある反応ではなく、ユダヤ人の感情的イメージ、この印象的なものによる影響を受けていたことが感じられるわけですね。この騒動はヒステリックな反応です。34節にあったように、人々は、このそれぞれに違ったことを叫び続けていたんだということが書かれてあります。なんかどっかで似たようなことがありましたね。これはどこでありましたかというと、パウロがその宣教旅行の中でエペソというところで起こった騒動に似ていますね。これはアルテミス神殿のこの信仰に反するんだと言って、偉大なるかなアルテミスとかこういうようなねことを叫んでいて、結局それは叫んでいるのはいいんだけれども、何のために叫んでるのかよく分からないし、何の集まりなのかもよく分からないし、けれどもなんか非難 感していると、そういうような感じだったわけですね。なんと同じようなことがエルサレムでも起こってしまってですね、パウロを捕らえろ、こうせって、こういうようなことをイエス様の時も同じように起こったわけなんですけれども、これ何のために集まっているのかよくわからないけど、なんとなくパウロを責めていると、そういう状況になってしまいました。ですから、この事態を収拾するために集められた出てきたローマの兵たちが一体何が起こっているのかを調査するんですけど、聞いても聞いても意味がわからないということなんですね。何が叫ばれていたのかもうすでにわからない。最初のきっかけはパウロが異邦人を入れてはいけないという神殿に勝手に入れたと言っているデマが最初、デマ実際にしてないんですよ、デマがきっかけになっているんですけども、それがみんなが理解をして本当にそのことに対して怒りを覚えているのであるならば、簡単に調査が済むわけですけど、みんな言ってることがデタラメなんです。これイエス様が言った時も同じような状況です。ある人はなんかもうむちゃくちゃなことを言っていた、あるひょっとするともうこれプラスアルファしてなんかローマはダメだとか言ってる人もいたかもしれませんね。ローマ兵の前では言わないと思いますけれども、なんかもうそのようなもう何のための集会なのかもう訳がわからないようなことになってしまっているんですということなんです。でこれは非常に皮肉な状況です。なぜならばエペソでも同じような状況が起こりましたよね。ユダヤ人たちは異邦人たちはこの主を知らなくて野蛮だというふうに清くない俗なるものだというふうに言っていたのにもかかわらず、この神様の御言葉の前に異邦人と全く変わらない同じような行動を起こしてしまって、何のために集まっているのかわからないけれども、最終的には殺せ殺せと叫んでいってしまっているわけのわからないこのような状況になってしまっているんだ。自分たちはユダヤ人で神の民だと言いながら別に異邦人としていることは何も変わらないという、そのような皮肉に自分たちが陥ってしまったことによって、清さだと言いながら自分たちは聖書通りの正しさだと言いながら、自分たちが聖書的にも愛もない正しくもない品性もない、そのようなことを自ら証明してしまっているという、何とも皮肉な状況が起こっているんだということに気づかされます。このように神様の霊、聖霊様によって示されていた通りに、私たちはどうしたって通るべきことがあります。しかしですね、ここで覚えたいことは、神様の計画っていうのは私たちを苦しめようとするものではないということを覚えておいてください。このことが別のことにつながっていきます。パウロが死ぬわけでもありません。またこれは滅ぼそうとするものではなく救おうとするものですね。エレミア書の29章の11節を 見ますと、このようなことが書かれてあります。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだということです。まずこういう言葉を信じましょう。神様がどうしても私たちが通らなければならない苦しみは確かにあるけれども、それはその苦しめたいためのものではなく、神様には必ずちゃんと目的を持っておられて、それは将来と希望につながっている。あなたに命を与え、あなたを殺そうとするものではなく、あなたを本質的に生かそうとするものなんだということを覚えたいと思います。私たちが必要な訓練を受けるとき、その訓練は、決して私たちにとって、楽なものではないわけです。辛いものであること、訓練というのは辛いものであることが多いわけです。しかしその訓練 を通して私たちが生きる術を身につけるのであるならば、それは何にも変えがたい私たちの命をの道に歩ませてくださるものなんです。じゃあそれは一体何かというと、私たちにとってはどこまで行ってもイエス・キリストですから、そのことを私たちが知るものでありたいと思います。キリストも苦しみを通して私たちに救いの恵みを与えてくださいました。私たちも 苦しみを通ることがありますが、それはあなた方のための計画であり、そして将来と希望、そして永遠の命を与えるイエス様につながるものなんだということを覚えたいと思います。さあ、2番目です。ですからこそ私たちはどのような状況でも主イエスの福音のために行動するべきです。私たちクリスチャンの行動原理はやはりイエス様に根本を置きましょう。主を褒めたたえ、主を話すこと、つまり愛することとも言えますけれども、福音のために生きることが私たちこのクリスチャンの行動原理ですね。21章の37節から40節を読みます。こう書いてありました。兵営の中に連れ込まれようとしていた時、パウロが千人隊長に少しお話ししてもよいでしょうかと尋ねた。すると千人隊長は、お前はギリシア語を知っているのか、ではお前は近頃暴動を起こして4000人の暗殺者を荒野に連れて行ったあのエジプト人ではないのかと言った。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとして町の市民です。お願いです、この人たちに話をさせてください。千人隊長が許したので、パウロは階段の上に立ち、静かにするように民衆を手で制した。そしてすっかり静かになった時、ヘブル語で次のように語りかけた。このように語っています。パウロは騒動の中でもギリシア語を話す人にはギリシア語で、ヘブル語を話す人にはヘブル語で話しています。いくら自分の主張をしたとしても、わけのわからないものであっては意味がありません。相手に伝わるように話していたわけです。でパウロは何を伝えたかったのでしょうか。それは一人に福音を伝えたかったんだということなんですね。パウロはこの騒動を収集する、収めるために集まったローマ兵に捕らえられていますけれども、このローマ兵たちが騒動がたびたび起こっていたために、ある程度ですね、こういう騒動が起こるときっとこういう感じの人たちが裏で関わっているだろうなということを当てをつけて予想していたわけなんです。でそこが、それが書かれていたのは、それはエジプト人でしたというお話なんですけれども、この者たちによってたびたび実はこの時代に騒乱が起こっており、こういう同じ類の騒乱が起こるときにはきっとこの暗躍しているやつらが同じタイプのものだというふうに当たりをつけていたわけなんですね。そこでパウロはローマ兵の誤解を解くために、自分自身はユダヤ人でエジプト人ではありませんと、むしろ逆のキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、町の外のならず者族ではなくて、まさに町の中の普通の市民ですよということをはっきりと主張したわけですね。でこの時後になって分かることなんですが、先ほど皆様もお読みしましたけれども、この時パウロは同時にローマ市民でもあったわけなんですけれども、この後のこのユダヤ人たちに話したいこともある、このあえてですねローマ市民だということはあんまり話さずに、まずですねこの自分が騒動を起こしている何か別の企みを持っているものではないんですよ。そしてまたユダヤ人の前に立って話させていただくために必要なことをギリシア語で語っていったんだ。パウロの目的はこのユダヤ人の前で福音を語るために必要なことをしていきました。もしここでローマ人だということを告白すれば、パウロはこの時点で解放されたかもしれませんが、多くのユダヤ人に対してパウロは証しをする機会を失っていた可能性がありますね。ところでパウロは集まったヘブル人たち、ユダヤ人たちに対してヘブル語で語り始めます。その内容が1節から21節なんですけれども、これはですね、読んでもいいんですけれどもですね、皆さん聖書お持ちだと思います。1節から21節がですね、これまでパウロが歩んできた内容です。簡単に内容を要約しますと、パウロは自分の証を持っているので、この使徒の働きの中で何度も何度もパウロはその証をしています。その踏襲がなされるわけです。ですから、今日一字一句全部 追えないので、もうちょっと聖書箇所が短かったら追っていくといいよかったんですが、今日は全体を通してのメッセージをしなさいということですので、この要約をしますと、どういう話がなされているか、1節から21節まで。パウロは自分自身も生っ粋のユダヤ人で、かつては私も異邦人を迫害していたようなものであり、またはイエス・キリストを信じる者をここにいる皆さんよりもはるかに厳しく断罪していたようなものでした。しかし神様だとしか言えない状況であるにもかかわらず、その状況でイエスだと告げられる声を聞いてイエス・キリストに出会ってしまった。自分が信じている間違いない神様が現れた現象にもかかわらず、その神様がイエス・キリストだよということをが語られてイエスに出会いました。そして大きなショックを受けるわけですけれども、パウロはそのことを通してちゃんと立派な律法を守っているユダヤ人から、この自分たちがイエスを信じる人たちがいてですね、自分が主を受け入れるための、主に言って受け入れられていく、また教会に受け入れられていく、イエス様を信じていく人に受け入れられていくように支えられ、励まされ、しっかりとちゃんとイエス様を信じ洗礼を受け、そしてキリストを証しするように変えられていったんだよという証しをします。ですからパウロが主張しているのはこういうことです。別にユダヤ人、この律法を壊したいんじゃなくて、律法をむちゃくちゃにしたいんじゃなくて、イエス様に出会うということ、そして律法をちゃんと真面目に守っている人であっても、ちゃんとイエス様に会えば救われるんだと。別に律法を守っていようが守っていないが、その救いというところはイエス様にかかっているんだよということをですね、誤解のないように伝えていこうとしたわけなんですね。もうとにかく異邦人って言ったらもう何が何でもダメっていう、そういうヒステリックな、そのような反応ではなくてですね、ちゃんと今やっていることは何なんですよということをですね、福音をちゃんと伝えていったんです。結局パウロは自分が救われたことを明かしています。そして福音の素晴らしさを語っているんですね。で、続けてパウロは示されるままに、神様がエルサレムの人々に対してイエス様のことを語ってもそれが受け入れられないことを話していくわけですね。それがですね、この17節18節とかそのあたりに出てきて、そしてまたステパノの話が出てきて、このちゃんと語ったのにかかわらず、あなたたちはこのものを逆に殺していたんですよ。でもそれはあなたたちのせいでもない、それは仕方がなかった、なぜならば私自身もそこにいたからだと。私自身もそれでステパノを殺すことに賛同していたようなものなんだ。でも神様は、それにもかかわらず私を救い、また私をそれだけでとどめることなく異邦人にまで使わせているんですよという神様のご計画の全体像を、ただその証しをしていたんです。しかしこの21節に異邦人という言葉が出てきたわけです。異邦人という言葉ができたらバーンとまた僕はおかしくなるわけです。つまりこの人たち、集まっている群衆たちは非常にヒステリックな状況になっていて、もうとにかくユダヤ人の話をしている、ヘブル語で話しているんだったら聞くけれども、ちょっとでも異邦人、ちょっとでも外国語が入るならもうバーンとなる、爆発するという、もう何かもう訳のわからない状態になって、論理的な話は通じたい、そのような状況になっていたんだということになっています。でもいいですか、ここでパウロがしたことを私たちも覚えたいんですけれども、パウロはここでいくらでもユダヤ人の気に入ることが言えたでしょう、ね、自分は本当にガマリエル門下のものなんだよ、ちゃんと調べてみなさいと、私はユダヤ人中のユダヤ人ですよって、あなたたちが守れないぐらい立法守ってますよと。ですからこの騒動は、当たりません。イエス様のこと話さずにね、それ言えばいいわけですけど、そうすると騒動は収まりますし、捕まることもないと思います。解放されてまた裏でですね、イエス様のことを話していればいいわけですけれども、パウロはそういうことをしないわけです。もうちゃんと喋る機会が与えられたならばイエス様を語りますということなんです。いいですか、私たちの信仰もこのようにクリアになればなるほど、はっきり言って回復が早いし、ぶつかるかもしれないですけど解決が早いと思います。不器用かもしれないですけど、私たちはイエス様を語るものでありましょう。 私たちはこの福音を語るため、別にパウロはこれ楽をするためとか楽をしないためにこの弁明をしてるんじゃなくて、パウロはイエス様のことを語りたかったんだな、このことをですね、私たち覚えていきたいんだということを思うんですね。神様がちょっと考えてみてください。もちろんこの教会にはね、台湾の人とか韓国の人とか中国の人とかいろんなところがあるわけなんですが、日本より圧倒的にクリスチャン、中国でさえ日本より圧倒的にクリスチャンが多い、そのような状況なんですけれども、そういうところに行けば慰めもあるし励ましもあるし環境もいいしと思うんですけれども、皆さん、私たちのアイデンティティをどういうところに持ちたいですか。私はキリストによって救われ、私たちはキリストの福音を語るものだと置くのであるならば、私たちが今日置かれている状況の中で、その状況環境に対して文句を言うのではなく、今日私がキリストの福音を語れることに喜びを感じていく私たち、いや、なぜそんなことに喜びを感じるか、なぜならば私はキリストによって全てが与えられ、もう全てがもう我がうちにあり、そして私はこれから救われるんじゃなくて、福音を語るから救われるんじゃなくて、もう救われている、もう溢れているから語らずにはいられない。私たちの感覚はそこにあります。今日皆さんのポイントがですね、環境とか状況とかそこに置くならば、クリスチャンでイエス様を信じて洗礼を儀式を受けたからといっても、もう信仰いつも揺れます。わあ、ぐっちゃぐっちゃ揺れます。そうではなくて、もうキリストに置くんですね。私たちのアイデンティティキリストに置くんです。今日仕事クビになりました。ハローワークに行きます。でもハローワークはこう人生の話をするところです。そこで福音語れるんだったらそれもハレルヤ。そんな簡単なこと言うなと思いますけれども、一応牧師も結構悲惨なところ取ってますから分かりますよ。仕事ないとかね、分かりますよ。もうお金がないとかね、そういうところも通りましたから、今は違いますけれども、またこれから通るかもしれませんね。まあ、でもですね、そこにプライド持つんじゃないです。献身するときもそのような思いでした。私はどうやって食べていくんだろうなと思ってました。でももし食べていけなくなっていろいろ支援をもらったとしたとしても、そこにはやっぱりまた友達がいるんですね。アイデンティティをどこに置くかなんですね。与えられるときに与えられる、もしくは与えるものにさえもなることができる、そういうことを思います。私たちは主の中にある。ペテロがこの金銀は私にはない、しかし私の中にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの中に皆によって歩きなさいと言ったら歩くようになる。別に金銀があるからではない。私たちのアイデンティティは何ですかって言ったらキリスト。今日私たちがこの使徒の働きをこの永遠と年始からずっと、このもうすでにやったんです私の牧会してるこの5年の間にももう1回1年間をかけてですね、使徒の働きをやってる。でももう1回使徒の働きをやりなさいと主から示されて、もう1回もう一巡してるんです。二巡もしてる。でもですね、皆さん覚えてください。このことを読んでですね、全くイエス様のことを語りたくないだとか、イエス様のことをもうやっぱり御言葉を握って私たちはイエス・キリストのことを語りましょう。状況環境のせいにしないで、状況環境が様々であっても私の全てをもう主が満たしてくださっているんだから、その主を信じて今日自分たちが楽になるために方便を使うのではなく、イエス・キリストを述べ伝えるために私たちが何ができるのかということを考えるものでありたいと思います。もちろん癒しのためにも祈ります。主は癒されるでしょう。何のために？ただ病が癒されるためですか？それは違いますよ。病が癒されるために祈りますけど、それはもっと究極的な理由のため、もっと本当に神様の栄光が現れるために病も癒されます。逆に言うと、神様の栄光が現れるために病が癒されないこともありえます。でもそれは主の栄光になることを後になって私たちは思い知ります。パウロ自身もたくさんの人の病を癒すんですけど、自分自身の病を癒せない。なんでですかって言ったら、私の恵みはあなたに十分。どんな恵みですか？永遠の命です。それはあなただけにとどまるのではなく、多くの人たちに与えられるために。 パウロの弱さは病じゃなくて、おそらくパウロの弱さも傲慢になる弱さがあったんだと思います。だから弱さを与えられました。それは恵みでした。パウロの弱さ、体の弱さ以上に、おそらくそのような素晴らしい賜物を持っているので、霊的傲慢になりやすいという弱さがおそらくあったんだと思います。神様は弱さを通して神様の栄光を表す続けることができるようにしてくださったんです。わかりますか？なので、神様は私たちを苦しみを通らされることがありますけれども、神様の栄光のためになりますし、私たちは苦しみを通ったから主の働きをしないんじゃなくて、苦しみの中でも主を褒めたたえ続けます。3番目、苦しんでも持つべき神の国の市民権の大切さを伝える神のご計画がありますということですね。ちょっと難しいことを言ったんですけど、私たちが本当に求めるべきものが何であるのかということをもう一度明確化しましょうねっていう話なんですね。この22節から29節を読みます。先ほど皆さんが読んでくださいましたけど、もう一度読みます。人々は彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げていった。この男は地上から覗いてしまい、生かしておくべきではない。人々がわめきたて、上着を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、なぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るため、鞭で打って取り調べるように言った。彼が鞭で打とうとして、パウロの手足を広げたとき、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判もかけずに鞭で打ってよいのですか？これを聞いた千人隊長は百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか？あの人はローマ市民ですと言った。そこで千人隊長はパウロのところに来て言った。私に言いなさい。あなたはローマ市民なのか？パウロはそうですと答えた。すると千人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。千人隊長もパウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたことを知って恐れたというようなことが書かれてあります。このところはですね、当時の時代背景わからないとちょっと何の話してるのかちんぷんかんぷんだと思いますけれども、騒動が再燃してしまったので、ローマの兵たちはですね、とにかくパウロを拷問してですね、痛めつけてですね、なんとか、その中でもう何が起こってるかよくわからないけど、とにかくこいつ痛めつけてたらみんな喜ぶねということでですね、手っ取り早くこの事態を収拾しようとしてですね、もう何か奴隷を扱うかのようにですね、簡単に、刑罰を先に与えて、事態を収拾しようとするんです。ところがここでパウロが爆弾発言をするんです。これはものすごい破壊力のある発言です。ローマ市民です。今ですね、別にローマ市民だとか言われたってですね、何の破壊力もないんですけれども、この時はですね、もうものすごい、影響力のある、言葉です。ローマ市民を害してしまったら自分たちはもうどうなるかわからないぐらいの勢いがあるような、そのような話なんです。でこの当時ローマ市民とその他の市民というのは圧倒的な、比べることができない権威を持っていたわけです。自由権だとか、もういろんなことがもう全然こう違ったわけです。いわゆるもう帝国の市民です。ですから帝国の市民と属国の市民、全然待遇が違うし考え方も違うし、例えばもう何か悪いことを起こしていてもローマ市民だと言ったら許されてしまうぐらいの、ちょっと残念ながらそういう時代でしたね。いいか悪いかといったらあんまり良くないと思います。しかしですね、そういう時代背景があったということです。これローマ市民がどれぐらい重要なことなのかっていうと、このローマ兵の千人隊長はおそらく多分別のところで徴兵された、属国に当たるところで徴兵されて、実力で買われて千人隊長になっていたんだけれども、やっぱりローマ兵を束ねるために自分がローマ市民でないといけないということを非常に重要視したわけです。ですからローマ市民であるために財を使って多額の財、いくらかわからないんですけど、これがひょっとすると正攻法じゃなくて、ひょっとすると多額の賄賂だった可能性すらあるんですけれども、そのようなものを用いて、自分がなんとか無理やりにでもローマ市民になろうとしたわけです。なんとかローマ市民になろうと、こういうふうにして、お金も財も人生をかけてローマ市民になろうとするようなぐらい、当時としては価値ある 状況だったんだと。こういうことなんですね。だからパウロがローマ市民だって言ったからですね、この千人隊長も私は金で買ったんだ、お前もそうだろうって言ったら、私は生まれながらのローマ市民だ。ローマ市民つったってですね、ローマ市民になればローマ市民のヒエラルキーがあるわけですよ。で、いいことか悪いことかって言ったら良くないですけれども、当時の状況です。もう一回言いますけどね、私たちそういう上級国民とか下級国民とかそういう話をしたいわけではないんですけれども、当時の社会の中でローマ市民って圧倒的な権威があって、そしてそのローマ市民の中にもヒエラルキーみたいなものがあって、そして、この要するに金で買ったローマ市民でしょって言ったら、いや、もともと生まれつきのローマ市民だよって言ってるわけですよ。もうこんなもうガーンって上から見下ろす。で、自分は今その自分が使えるべきローマ市民に対して、今鞭を打とうとしている。もう血の気がさーっとみんな避けるんですよ。だからここにいたほとんどの人はローマ市民もいたと思いますけど、生粋のローマ市民なんていなかったんですよね。だから青ざめます。この人が一言何か言ったら全員死刑になってもおかしくないみたいな、そういう状況に置かれている人に対して今鞭打とうとしていたっていう状況で、わーってなるわけです。とんでもないことです。みんな一気に手を引きます。ユダヤ人とかはもう どうであれあんま変わらないので、あんまりそれが効果がないわけですけど、ローマの権威の中にいる人たちにとってはそれはものすごく大きな出来事だったということです。これは本当に爆弾発言だったと思います。これは大変なことですね。時々なんか会社のあれで社長が一般従業員に、こう化けてですね、こういろいろ仕事をしに行って、なんか悪いこととかいろいろやって、なんか適当な上司がですね、なんかこれは大丈夫だ、会社はこう言ってるけど大丈夫だとか言いながら、はいはいはいみたいな感じでしょ。そんな感じです。そんな感じ、もう爆弾発言なんです。これはとんでもない出来事だったんですね。でもちょっとこれをちょっと疑問になることがあります。それは一体何かというと、パウロは初めからローマ兵にこれを言っていれば良いし、そもそもユダヤ人であるね、自分が確かに生粋のユダヤ人だって自己紹介したわけですよ、さっき。にもかかわらず、じゃあ生粋のローマ人っておかしくないですかということは言えるんですけれども、聖書は明確になぜパウロが生まれつきのローマ人であるのかということは明確に書いていません。明確に書いていません。ただしですね、このことを歴史考証してみますと、ローマ市民になるために、なるためにっていうか、まあ、それを求めていたかどうかは分からないですけど、結果的にローマに多大な貢献をした人はローマ市民になるということがあったようです。ですからパウロはユダヤ人で、パウロの祖先もユダヤ人であります。ベニヤ民族ですね。ユダヤ人でありますけれども、このキリキアのタルソがこのローマのところになるときに、おそらくパウロの祖先、お父さんかおじいさんかがですね、本当にローマに多大な貢献を結果的にしたということがあって、でそれでローマのその大きな感謝のもとでローマ市民になっていたという可能性はありえるそうですね。ありえるそうです。ですからそのようなことでローマから非常に、逆に言うとローマ市民でなかったのに、異邦人であったのにもかかわらずローマ市民と認められるぐらいの功績がある関係、つまりローマ側にとってもパウロはエリートだし、ユダヤ的に見てもパウロはエリート中のエリートだったという、ちょっと、ね、神様こんな人いるんですねみたいな、そういう人だったというふうにも、こう捉えることができます。まあ、それで一つの疑問はとこのかなくなるんですけど、もう一つの疑問ですね。パウロはなぜ初めからローマ兵にローマ人だと言わなかったのかって言ったら、そしたら初めからこんな拘束も受けないしということなんですね。しかしユダヤ人に福音を語るために自分がローマ人であるということを語ると、今異邦人アレルギーになっているユダヤ人に対してイエス様のことは、だからこいつはユダヤ人ってとか、ユダヤ人じゃなくて立法を守らなくてっていう話でも話ができなくなりますね。ですからパウロはこのローマ市民であるということを言う必要がなかったんです。もっと言うと、パウロにとってはローマ市民というものがパウロにとっては絶対的な権利ではなかったんです。ここで私たちが覚えたい思いは何かって言ったら、パウロにとってあえてこの市民権という言葉を使ってパウロの思いを答えるとするのであるならば、パウロにとってはこの世の帝国の市民権ではなく、 神の御国の市民権を受けていることこそが大切だったので、ローマの市民権ですら道具に過ぎなかったということです。多くの人たちがこのローマの市民権を得るためにもう汗水垂らして、この権利が得られるんだったらもう全てを費やして、賄賂であろうが、ひょっとしたら罪であろうが犯しても、この権利を受け取りたいと思っていたことなんですけど、パウロにとってはそれすら道具だったんだと。パウロがしっかりと今全ての人々に伝えて、全ての人々にもうすぐに与えられる、イエス・キリストを信じるだけで与えられる、その素晴らしい権利は何かって言ったら、神の国のことされること、神の国の市民権を得ることだったんですね。これがどれぐらい大きなことなのか、今日受験に失敗する、失敗しない、職業がうまくいくいかない、病が治る、治らないを超えて、神の国の市民権になるということがものすごく重要なことだったんです。つまりあなたが永遠の命を受けるということですけれども、神と共に歩むということですけど、それを回復するということが本当に重要なことです。で、ここで私たちは覚えたいと思うんですね。私たちの人生は、皆さんね、ある意味これ括弧書きのローマ市民権を求めている人生が多いんです。私たちこれさえあれば幸せになる、病さえ治れば幸せになると、ローマ市民権を、いわゆるローマ市民権、括弧書きですね、を求めて生きてるんです。はっきりと言います、それはあなたを幸せにしませんし、あなたに命も与えません。それが得られた瞬間に虚しいものと変わっていき、永遠の命をもたらすものではありません。あなたがスーパーカーに乗ればサーキットで誰よりも速く走れるかもしれません。でも天国に行くことはできません。あなたがロケットを買えば月にまでも行けるかもしれません、お金を払えば。でも天の御国には行くことはできません。理想的な家族を築けば違います、それでも天の御国には行くことはできません。イエス様を信じれば行くことができ、そしてあなたの人生にも回復が与えられていきます。これは何においてもまず受け入れていくべきレベルの違う絶対的な祝福なんです。ですからそのことをパウロはそれを知らないんじゃなくて、それを知ってるからこそ伝えたんです。ローマ市民権がどれぐらい重要な爆弾発言になることぐらいパウロは知ってるんです。でもそれをわざわざ自分が楽になるために用いるんじゃなくて、それをはるかに超える神様の恵みを伝えるために、それすらも道具として使ってるという、今日私たちの人生の生き方が変わる。皆さんの人生の目的はどこなんでしょうか。皆さんの人生の目的は一体何でしょうかということなんですね。立派な家を買ってそのローンを払うことであるのであるならば、その人生もそれはそれで立派なんですけれども、ローマ市民権かなと思います。それはそれでけなすことでもなく、それはそれは涙が流れるロークがあると思いますけれども、それをけなすわけじゃないですけれども、やっぱりいろんな人生を見てきています。あれだけロークをしてた建てた家も、なんか相続の時には争いの種にしかならなかったと一体何のための人生なのか。たくさんの会社を建てました、すごい、私は社長だぞって思っています。でも体が衰えて施設に入りながら、ただ威張り腐って、周りの人に、自分を介護してくれる人には威張り腐ってるけれども、感謝の一つも言えないような人になってしまったら、一体どうなんでしょう。別に会社持ったって立派な人格持っていけば全然いいんですけれども、会社持つことが悪いことではないですけど、傲慢さだけ身につけてそのまま年を取って、体は弱いし何も与えることができないけど、傲慢さだけ残りました、もう何もならない。ローマ市民権を、カッコ好きですけど、私たちはローマ市民権を求めるのではなく、 神の御国を求めるものでありたいと願うわけです。それを伝える私たち一人一人とされたいんです。それを伝えるときにロークがあります。しかしそのロークはとは比べ物にならない。さっきね、あえてこのローマ市民権をモチーフにするならば、さっき千人隊長、千人隊長も結構いい立場でしょ。だって千人も部下いるんですよ。千人も部下がいる長って、千人を治める会社の長ってすごくないですか。いやいや、大企業ですよね。大企業ですよ。皆さん 何人の従業員いる会社を経営してますか。ね、すごい人ですよ。でもそれでも賄賂を払って、やっぱりローマ市民権何にも代え難い、これを得るほどの価値があることですね。そのためのロークは惜しまなかったはずですね。今日皆さんがイエス様を信じて与えられる神の国の市民権というのは何にも代え難いものです。それぐらい価値のあるものです。それがもう与えられています。だからこれを知らない人、まだ与えられているのにもかかわらずまだ知らない人に伝えずにはいられないでしょ。もう私たちにはもう与えられている、だからそれを伝えずにはいられないんだ。生き方が変わるわけです。私たちも苦しみがあると思います。でもいいですか、キリストにある苦しみは決して無駄になりません。もし私たちがこのキリストにある苦しみを避けて通るのであるならば、私たちは残念ながらじゃあ苦しみがないのじゃなくて、キリストにない苦しみを受けることになります。それは期限付きのローマ市民権を全ての全人生を向けて求めて苦労しますけれども、それは期限付きであるのでなくなります。そして最後にはロークした報いもなくなって虚しくなります。でもキリストにあるロークは他のロークをしなくなります。キリストにないロークをしなくなります。しかしキリストにあるロークを受けます。けれどもこのキリストにあるロークを受けるのであるならば、あなたはキリストと共にあるので神の国の民だし、あなたの周りにもその苦しみを通しても、そのことを通して神の国に至るものを気づくことができ、気づくっていうのはこのイエス様に気づくものがたくさん起こされてきて、あなたもあなたの隣人もあなたの家族も本当の神の国の市民権を受けていくことにつながります。ただ苦しみの真ん中にいるときにはそれが分かりませんけれども、分かりませんけれども、まだ結果が出てないですから。でも神様はちゃんとパウロにも言われました。あなたはエルサレムを通してローマに行かなければいけない。この時にローマの話が出たことを通してパウロはこの神様の御心のままにローマに行く道が開かれていきます。それはまた来週以降の話になりますけれども、そのことを通してまたローマに福音が語られ、そしてローマの中で大迫害が起こってまた苦しみを通るんですけど、その苦しみを通ったおかげでこのローマが変わって、そして世界全体が福音になって、その影響が日本にまで来てつながってるわけですよね。もう当時なんか異邦人とか、まあ、考えられないですよね。もう当時のユダヤ人からしたら私たち食べてるものもうそっと押しそうですよね。豚肉大好きですしね、うなぎ大好きですしね、もううわーってなりますよね。まあ、皆さん立派なクリスチャンですよ。うなぎも豚も食べてくださいって言ったらまたなんか怒られそうですけども、はい、ですね、嫌味みたいにユダヤ人と混ぜて、そういうことはやめてくださいよ。そういう愛がない働きはやめてくださいよ。やっぱり愛する福音のためにできる働きはね、ユダヤ人のために福音を語りたいのであるならば、ユダヤ人がと同じものを食べたっていいわけです、ね、でも福音のためです。どうぞ皆さん、あなたに与えられている素晴らしい天の御国の市民権を今日もう一回確認してください。ローマのあんだけ偉い千人隊長が多額の 人生のお金を資金をバンバン投入しても得たいと思うそのローマ市民権よりもはるかに、今日あなたにとってのローマ市民権は何ですか。それよりもはるかに大きな神の国の市民権が今日あなたに与えられていることを思うとあなたの人生が変わります。何に時間を費やし何のために生きるのか、そして私の唇から何が出てくるのか、そして私は何かを受けようとするのではなくなぜ与えたいと思うのか、神様の大きな恵みをもう一度確認する私たちであり、今日理解ができなくても苦しむことがあっても主の計画はあるんだ、この素晴らしい恵みはあなたに将来と希望を与える、それは世のローマ市民権ではなく神の国の市民権です。今は理解できなくても主に従いましょう。主は良いお方です。苦しませようとしているのではない、あなたを生かそうとしている、殺そうとしているのではなくあなたを生かすための神様の働きであるということを今日も覚えて主に従い、今週1週間も主は素晴らしいと伝える私たち一人一人となることを、具体的になることを主により頼みつつお祈りをしていきましょう。お祈りをいたします。